This has been a remarkable session.
これは本当に素晴らしい部会となっています。この部会に参加してくださったすべての方、馬車や音楽を代表して教会の大官庁として、この大会のこの部会に二つの言葉を、大切な言葉をお伝えしたいと思います。すべての諸島教会の会長会や聖歌隊、馬車に私はサンキュー、ありがとうと言いたいです。何年も前、イングランドのロンドンに滞在中に有名なテートギャラリーを訪れました。ゲインズバラ、レンブラント、カンスタブルなど著名な画家の作品がどの部屋にも展示されていました。私は絵画の美しさに感動し、高度な技術をつぶさに見ていました。しかし3階の静かな一隅にひっそりとかかっているある作品を見たとき、私はそこに注意が向いたばかりか、心が奪われました。それは画家フランク・ブラムリーが描いた風の吹きすさぶ海を前にしたつましい家の絵でした。帰らぬ漁師の母親と妻が夜を徹して海を見つめ、漁師の帰りを待っていました。そして夜が明け、夫が海に飲まれて帰らない人になったことを悟ります。若い妻は母親の脇で膝をつき、年老いた母の膝に顔をうずめて絶望の涙を流しています。窓辺の燃え尽きたろうそくは、帰らぬ人を待って一睡もせずに過ごした夜を物語っていました。その若い女性の心の痛みと悲しみがよく伝わってきました。画家がこの絵につけたことさら生々しい題が悲劇を物語っていました。絵の題名は、望みなき夜明けでした。この若い女性は、ロバート・ルイス・スティーブンソンのレクイエムの言葉を慰めとして、また現実として、どれほど望んだことでしょう。船乗りは家に、かの海原から帰り来る。狩人もまた、かの山から家に帰り来る。この世の人生において、やがて終わりが来ることほどはっきりとしているものはありません。死は万人に訪れます。それは人が生まれながらに受け継いだものです。人は幼い時にも、青年の時にも、円熟しきった時にも、死の犠牲になることがあります。また頭に霜をいただく老年に及ぶまで、その招きを受けない者もいます。ある者は事故によって、病によって、また自然老衰によって亡くなっていきます。しかし人は必ず死ななければなりません。死はまた辛い別れをもたらします。特に若い人の場合は、夢は実現せず、志は果たされず、そして望みはついえるのです。愛する人の死、また自分自身の人生の終焉を前にして、見えるものと見えないものとを隔てる幕の向こうに何があるのかを考えたことのない人がいるでしょうか。何世紀も昔、ヨブという人はあらゆる物質的な恵みを受けていましたが、後に人が受けるあらゆる困難を一身に受けました。そして友と並んで座りながら、時を超えた人類普遍の質問をしたのです。人がもし死ねば、また生きるでしょうか。ヨブが口にしたのは、この世に生きる男性女性の誰もが考えたことのある疑問です。この栄えある復活祭の朝、私はヨブのこの質問について考えたいと思います。人がもし死ねば、また生きるのでしょうか。そして私が十分に考えたものだけでなく、掲示された神の御言葉から答えます。まず要点から始めましょう。私たちが住むこの世界が計画性を持っているなら、計画を立てられたお方がいるはずです。この宇宙にある無数の脅威を目にしながら、 人類のために計画があることを信じない人がいるでしょうか。計画を立てられたお方の存在を疑うことのできる人がいるでしょうか。創世記を読むと、偉大なる計画者が天と地を作られたことがわかります。地は形なく、虚しく、闇が淵の表にありました。偉大なる計画者が光あれと言われると、光がありました。この計画者は大空を作られました。陸を海から分けて言われました。地は青草と、種類に従って種のある実を結ぶ果樹とを地の上に生えさせよ。このお方は二つの光をお作りになりました。太陽と月です。このお方のご計画で星も現れました。水の中には生き物を、地の上には鳥が空を飛ぶように言われると、その通りになりました。家畜と獣、這うものをお作りになりました。計画は完成に近づきました。最後にこのお方は、ご自分の形に似せて人を創造されました。男と女とに創造され、すべての生き物を治めさせました。人だけが知恵、つまり頭脳、思い、心を授かりました。このような属性によって、人だけが信仰と望み、霊感と志を持つことができるようになったのです。偉大なる計画者の最高傑作であり、すべての生き物を治め、頭脳と意志を有し、思いと心を持ち、知性と神に似た特質とを備えた人間が、霊がその地上の幕屋を離れることで、終わりを迎えるという事実に、反論できる人がいるでしょうか。死の意味を理解するには、人生の目的を十分に理解しなければなりません。かすかな信仰の光は、啓示がもたらす真昼の太陽のような光に飲み込まれる必要があります。私たちは啓示によって人がこの世に生まれる前から存在していたことを知っています。前世において私たちは、現世に来る機会が与えられたことを知って喜びを奪った神の息子、娘の中に確かにいました。それは困難でありながらも、欠かすことのできない機会でした。私たちは自分たちの目的が肉体を得て試練を克服し、神の戒めを守ることを証明することだと知っていました。御父は、現世の状態を理解していたので、人が誘惑を受け罪を犯し、ふさわしさを失うであろうことをご存知でした。そこであらゆる成功の手段が得られるよう、私たちのために苦しみを受け、命を捧げてくださる救い主を備えられました。救い主は私たちの罪をあがなわれたばかりでなく、そのあがないの一部として、アダムとエヴァの背きの結果、人にもたらされた肉体の死をも克服してくださいました。こうして、2000年以上も前に救い主キリストは、死すべき人間として、ベツレヘムの馬屋でお生まれになりました。昔から予言されていたメシアが降誕されたのです。イエスの少年時代に関する記録はほとんど残っていません。私はルカの福音書の次の一節が好きです。イエスはますます知恵が加わり、背丈も伸び、そして神と人から愛された。また使徒行伝には、救い主についての短くとも意義深い言葉が記されています。主は、良い働きをしながら、巡回された。イエスはヨルダン川でヨハネからバプテスマを受けになりました。十二使徒を召し、病人を祝福し、歩けない人を歩けるようにし、目の見えない人を見えるようにし、耳の聞こえない人を聞こえるようにされました。また死者を蘇らせることすらなさいました。イエスは教え、証しし、私たちが従うべき完全な模範を示してくださいました。そして、世の救い主の地上における使命は、終わりに近づきました。最後の晩餐が十二使徒を交えて2階の部屋で開かれました。前途にはゲッセマネとカルバリの十字架が待ち受けていました。死すべき人間にはキリストがゲッセマネでしてくださったことの大切さを 完全に理解することはできません。イエスご自身がその経験について後にこう語っておられます。その苦しみは神であって、しかも全ての中で最も大いなるものである私自身が苦痛のためにおののき、あらゆる毛穴から血を流し、体と霊の両方に苦しみを受けたほどのものであった。ゲッセマネの苦悶に続き、今や体力を使い果たされたイエスは、荒々しく乱暴な手で掴まれ、アンナス、カヤパ、ピラト、そしてヘロデの前に引き出されました。非難され、罵られました。何度も激しく叩かれ、イエスの痛みにあえぐ体はさらに衰弱しました。鋭い茨で作られたおぞましい冠が頭に押し付けられ、額の突き刺したとき、イエスの顔を血が滴り落ちました。イエスは再びピラトの元に連れて行かれ、ピラトは怒りに狂う群衆の十字架につけよ、十字架につけよという叫びに屈しました。イエスは鞭打たれました。その鞭は尖った金属や骨をつけたたくさんの革紐でできていました。イエスは残酷な鞭打ちの刑を終えると立ち上がり、よろめきながらもご自分で十字架を運ばれ、これ以上先にお進みになれなくなると、別の者が代わりに十字架を背負いました。ついに、カルバリと呼ばれた丘の上で、無力な弟子たちが見守る中、イエスの傷ついた体は十字架に釘で打ち付けられました。無慈悲にも、イエスはからかわれ、罵られ、あざけられました。それでもなお、イエスはこう叫ばれたのです。父よ、彼らを許しください。彼らは何をしているのか分からずにいるのです。苦悶の時間が過ぎ去り、体力は限界に近づきました。イエスの乾ききった唇からは、次の言葉が発せられました。父よ、私の霊を御手に委ねます。こう言ってついに息を引き取られました。慈悲深い死の静けさと慰めがイエスを死すべき人間の悲しみから解放しました。イエスは御父のもとに戻られたのです。最後の瞬間に主は後戻りすることもおできになったのです。でもそうはなさいませんでした。すべてのものを救うためにすべてのものの下に身を落とされました。イエスの亡骸は急いで、しかし静かに借り物の墓に葬られました。キリスト教の聖文の中で、涙を流すマグダラのマリアと別のマリアに天使が告げた言葉ほど大きな意味を持つ言葉はありません。週の初めの日、二人は主の遺体に香料を塗るため墓の近くまで来たとき、天使が告げました。あなた方はなぜ生きた方を死人の中に尋ねているのか。その方はここにはおられない。蘇られたのだ。救い主は生き返られました。人類の歴史の中で最も輝かしく慰めとなり、安らぎを与える出来事が起きました。死に打ち勝たれたのです。ゲッセマネとカルバリの苦痛と苦しみは拭い去られていました。人類の救いが確実になりました。アダムの堕落はあがなわれました。最初の復活祭の朝、空になった墓はヨブの次の疑問の答えとなりました。人がもし死ねばまた生きるでしょうか。私の声の届く限りにいるすべての人に宣言します。人がもし死ねばまた生きるのです。啓示による真理の光があるので、そのことが私たちにはわかります。それは死が一人の人によって来たのだから、死人の復活もまた一人の人によって来なければならない。アダムにあって全ての人が死んでいるのと同じように、キリストにあって全ての人が生かされるのである。私はこれまでキリストの十字架上の死の悲しみと復活の喜びを経験した人々の証を読み信じてきました。復活された主の訪れを受けた新世界の人々の証を読み、そしてそれを信じてきました。私はこの真剣時代に 今や聖なる森と呼ばれる場所で御父と御子と言葉を交わし、自らの血をもって自分の証を確実なものとした人の証を信じています。彼はこう宣言しました。そして今、子羊についてなされてきた多くの証の後、私たちが最後に子羊についてなす証はこれである。すなわち、子羊は生きておられる。私たちは誠に神の右に子羊を見たからである。また私たちは証する声を聞いた。すなわち、彼は御父の一人子であられる。死の暗黒は掲示された真理の光によって必ず追い払われます。私はよみがえりであり命であると主は言われました。私は平安をあなた方に残していく。私の平安をあなた方に与える。私は長年にわたって復活が真実であることを証しした人や、救い主が約束された平安と慰めを最も必要な時に受けた人々の数え切れないほどの証を聞き、そして読んできました。そのような話の一つを紹介しましょう。2週間前に7人の子供を持つ父親から感動的な手紙を受け取りました。彼は自分の家族について、特に11歳の時に病気になった息子のジェイソンについて書いていました。発病してから数年間、ジェイソンの病気は繰り返し発症しました。手紙には、健康上の問題を抱えながらも積極的で明るい息子のことが書かれていました。ジェイソンは12歳でアロン神権を受け、気分が良い時も優れない時もいつでも喜んで自分の責任を精一杯果たしてきました。14歳の時にはイーグルスカウト賞を受けました。昨年の夏、15歳の誕生日を迎えて間もなく、ジェイソンは再び入院しました。ある日、父親が見舞いに訪れると、ジェイソンは目を閉じていました。眠っているのか起きているのか分かりませんでしたが、父親はジェイソンにそっと話し始めました。ジェイソン、これまでの短い人生の中でたくさん耐えてきたね。今度の状態は大変そうだ。大きな戦いを目の前にしているけれども、イエス・キリストへの信仰は絶対に失ってほしくない。驚いたことに、ジェイソンは目を開くと、はっきりとした決意を込めた声でこう言ったそうです。絶対に失わないよ。ジェイソンは再び目を閉じ、その後は話すことがありませんでした。父親はこう書いています。ジェイソンはこの短い言葉によって、かつて聞いたことがないほど力強く純粋なイエス・キリストに対する証を述べました。絶対に失わないよと言った息子の言葉が私の心に刻み込まれた時、天の御父が私にこれほど素晴らしく気高い少年の父親になる祝福を与えてくださったのだという喜びが心に溢れてきました。それが息子から聞いたキリストに対する最後の証でした。家族は通常の入院だと考えていましたが、ジェイソンはそれから2週間も経たないうちに息を引き取りました。当時、兄と姉は伝道に出ていました。もう一人の兄カイルは伝道のメッシを受け取ったばかりでした。実際メッシは予想よりも早く届きました。そして家族はジェイソンが他界する1週間前の8月5日に病室に集まり、カイルの伝道のメッシの封筒を開き、家族全員で通知を読みました。父親からの手紙には、伝道のメッシを手にしてベッドの傍らに立つ兄のカイルと一緒に病院のベッドに横たわるジェイソンの写真が添えられていました。写真の下にはこう記されていました。一緒に伝道に召されました。帳の両側で。 すでに伝道地にいたジェイソンの兄と姉からは美しい慰めの手紙が届けられ、ジェイソンの葬儀で読み上げられました。アルゼンチンブエノスアイレス西伝道部で奉仕していた姉は次のように書いています。私はイエス・キリストが生きておられることを知っています。主が生きておられるので、私たちは皆、愛するジェイソンも再び生きるのです。私たちは永遠の家族として結び固められているという確かな知識に慰めを得ることができます。とても大切な永遠の結び固めを家族で受けたからです。この世で精一杯従順でより良い行いをするなら、私たちはまた弟に会えます。さらにこう書いています。私が長い間好きだった聖句は今や新しい意味と重要性を持つようになりました。それは黙示録の21章4節です。神は人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからである。愛する兄弟姉妹の皆さん、私たちはたとえこの上なく深い悲しみにあっても、最初の復活祭の朝に天使が告げた言葉から大きな慰めを受けることができます。その方はここにはおられない。蘇られたのだ。主は蘇りぬ、主は蘇りぬ、喜びを告げよ。人やは破られ、自由は来たる。主は死を砕き、勝利を得たり。地上における主の特別な証人の一人として、私はこの輝く復活祭の朝にこれが真実であることを証しします。救い主イエス・キリストの聖なる御名によって宣言します。アーメン。